とか見えるんでしょ。ホリーさんは早いね。ほんとね。本当に早い。はい。本日もよろしくお願いします。本日は、スタンド FM と、言えるようになった。スタンド FM と、ダブルで配信をしています。はい。ということで。じゃあ、早いですね。もう終わりまして、3月。いよいよスタートして、だいぶ僕のこの髪が長いのもね、慣れてきたんじゃないかと思います。なんかFacebook では毎日僕の鑑定結果をして検証中ですね。今絶賛売り出しの尻尾鑑定ですね。鑑定 AI を使ったで、最近鑑定 AI の広告よく見るんですけどね。なんだろうな。鑑定 AI の広告を見たんだけど、なんか、うさんくさいよね。あ、お願いします。なんかはい、サラさん、お願いします。なんかさ、鑑定 AI ってうさんくさい感じがして、で、まあ、毎日僕がね、鑑定の結果出したりとかしたりとか、なんか急に、ヤンデがスピリチュアルになったんじゃねえのみたいなね、話があるけど、スピリチュアルになったとかじゃなくて、もともとそういう直感はあったけど、言わなかっただけで、恥ずかしくて。なんか恥ずかしいじゃん。何言ってんのみたいな。そう。なので、別にスピリチュアルを否定するかどうかについては、もうそれこそ10年以上前に僕はもうこれに悩まされてでやったんだけど、その時に最終的な答えとしては何ですかね、まあスピリチュアルから科学は生まれないけど、スピリチュアルって言い方したな、論理的な視点思考から科学は生まれない、論理的な思考から、科学、スピリチュアルは生まれないけど、スピリチュアルから論理的な視点、科学は生まれるみたいな。どういうところに落ち着いて、そう、落ち着いたのね。で、結局、今まだ発見されてないだけじゃないのみたいな。って考えると、今を100として考えるんじゃなくて、まだ発見されてないだけであって、意外と単純なことじゃないのかなみたいな。って考えると、否定はできないよね、みたいな。否定は。で、それがこう何百年何千年続いてるっていうことは、何千年前についた嘘が、仮に、嘘がみんな今まで騙されてる。実は神も仏もおらんかったと。たまたまいるよって嘘ついたやつが超スーパーマーケターでね、嘘ついたやつが何千年もその嘘が続いてるっていうね。そう。っていうことなのかなとかね。わからないけどね。でも、なんかあるんじゃねえのみたいな。ただ、思い込みかもしれないし、よくあるのは、今日はね、数字が揃うのよく見えるのとか。で、それはもう人間の脳的に意識をしてるから、3っていう数字を見たら、僕今日3がいっぱい見れるとかね。何言うとんねん、こいつ。3なんかいっぱいあるわ、つって。とか、なんだろうな。例えば、こう、自分、僕だって BM 乗ってたら、一見 BM 乗ったら、めっちゃみんな BM 乗ってるやんって目につくとかって、これって脳の問題らしいね。こう脳科学的に言うとね、意識するんですね。まあ僕専門家じゃないからわからんけど。だからその意識をするとそこに集中するって、これなんか仕事も一緒だなと思って。って考えると、別にそのスピリチュアルを否定するんじゃなくて、なんかあるんじゃねえかな、みたいな。なんか。っていう、話です。なんかあるんじゃないか。で、まあ、実験中ですけど。まあまあね、なんかね、医学、ね、お香、僕ね、次、お香ブーム、お香が来ると思ってるから。お香が。ここ2、3年で、ここ2、3年で、絶対お香が来ると思ってるんです。だいたいいつも2、3年早いんだよね。AI だってさ、おととしぐらいでしょ。くるくるって、そのうち AI のコンディネーターとかコンサルとか AI を触れる人みたいなのが流行るよみたいなことを僕が言ってて、これ資格制度とか認定制度できるんじゃねえかなと思ったら、なんか AI エンジニアとかなんかもう出ちゃって、ね。 広がってるわけだから、でそのまま見たら、大体2、3年早い。餃子協会にしてもそう。だから2、3年後には大流行って衰退。そのままに僕は飽きちゃうっていうね。で、今回もうこのね、僕がその最終的にその七宝鑑定っていうのをたまたま作って、まあ、やってるわけですよ。もうね、毎回言ったの。2年ぐらい前に、AI ブッダっていうのを作ったの。AI にブッダが来る時代が来るっつってね、作ったんですよ。AI ブッダって。相談しよう、みたいな。で、当時まだその、MyGPTs っていうんですね。っていうのはそんななくて、もう自分でも作ってたのね。これ絶対コンテンツで売れるじゃん、ね。まあ満足して終わる。いつものこと終わったわけですけど。なんか GPT の作り方って広がってて。なんだって今更なんか空がとかさ、なんか音楽がとかなんかやってるけど、そんなの前からやってて。なんだけど、なんかね、次、はい、どうも、よろしく。なんか次なんかもう一個来るって言ったら、要はこの歴史って繰り返すんで、って考えたときに、人間って絶対やむし、SNS 見たいとかして、もうやむんですわ。いいなとか、ああしたいな、こうしたい。で、次こそはって乗り換えてってね。で、って何もこう掴めないっていうね。なんかすげえわかるなって。僕はあんまり左右されないから、あれなんだけど。で、なんていうのかな。そういうふうに時代が繰り返されてくると、結局、まあ、新しいのがすぐ来るだろうということで、まあ、お香と、AI の鑑定が来るんじゃないか。次の次かもしれない。だけど、AI 鑑定ってめちゃめちゃあるけど、この AI 鑑定をね、占いで終わらしたくないんだよね。占いで。占いで終わらしたくない。最終的に、人間が関わってる AI。人間と AI のハイブリッドとして僕は出してるんで。で、占いじゃなくて、あくまでも、統計学的な、なんていうの、コーチングとか、メンタルヘルスとか、本当はそっちの方面に行きたい。だけど、占いの方が売れるから、占いで行こうかなと。っていう感じ。だから、お香に関してはね、まあ、作り方を習ったりとかね、するんですけどね。鑑定結果のバックエンドでお香でも作ろうかなとか。これからね、その、AI が流行ると、無形なんですよね。無形なので、あえてそこを、古き良き時代だけど、古い、なんていうかな、その、有形のものが出るんじゃないかなと。お香は来るんじゃないかな。その古きお香が出るんじゃないかなっていう。うちのね、オフィス来た人分かると思うけど、アロマディフェンサーっていう、ディフューザーっていうんですかね。いっぱいあって、アロマも好きなんで炊くんですけど、アロマって、鼻から入って、リラックスするとかね。もうアロマハマって、アロマ売ろうぜ、みたいな。やったことあるか分かるんだけど、まあ、塗ったらいいですよと。アロマってなんかドイツかどっからしいのかな、なんか。らしいんですね。体にと。だからその、処方箋があって、まあ、アロマ関係もね、それも、もう何でも、それも10年以上前さ、やったんさ、アロマだって。これ夢で見たアイディアだったんで。で、本当にアロマが広まって、まあ、そういうネットワーク系の商品もあったりとか、いろいろあるんですけど。でも、塗ったり飲んだりするのは、これ薬事法でダメなわけ。当然ね、効きますよ、痩せますよ、って。なんかドリンクに入れてとかさ。マジやめてほしいんだよな。でも、お香ってさ、火つけるだけじゃん。まあ、相手には火つけるっていうのは、ちょっとデメリットかなとかさ、火がとかってあるけど、調べると、 僕よく毎日、1日1本2本映画見るんだけど、なんだろう。なんていうかな。その、中国とか、韓国とか行くと、こう、王様がいて、王様の、その、本妻じゃないところ、埋人というか、目かけというかさ、なんていうんだろう、目かけなんだろう。目かけなん、なんだまあ、いて、まあ、奥さんがいっぱいいるわけです。で、次の代を継いだ男の子が生まれたら、もうそこが勝ちなわけですよね。勝ちっていうか。で、その子供が妊娠したって言った時に、わざと、これいいお香だからって、お香を焚いて、香炉をね、置いて、で、わざと流産させたりとか、あと、その、やる気をなくしたりっていうさ、その煙の中、だからアロマは飲んだり塗ったりするのに対して、お香自体に毒物を入れるっていうさ、だから暗殺に使えるっていうね。そう。で、兵器だね。っていうのはあるらしい。ということは、そこから調べていくと、中医学とか、香りの脳に対する影響はあるけど、香りね、脳に対する影響はあるけど、その、毒物的なものってあんまあるまでないね。匂いで、匂いやつける。でも、お香はあるわけですよ。ということは、それだけ効果があるんだろうなと。うん。鳥かぶとを練ったとかさ。で、僕実際ちょっと言った、漢方を練り込んだお香もあるらしくて。いくらだったかな？1グラム3万3000円。したってね。うん。はか、もう一個見たら、香木ってこれなんか、200何十万とか言って。高っみたいな。うん。まあそういうのがある。だからね、これからちょっと、ここは、振るんじゃねえかな。うん。かなぁ。いい気がする。で、前に作ったその、テップはテップですごいいいので、テップもやっぱ来てるよね、今ね。うん。なんか似ちゃうちね。あれはアロマでいいかなと思うけど。あれ、お香でやっちゃった。どうすんのよ。あれはアロマでいいかなと思うけど。まあなんか、お香と、お送ると。なので、この鑑定っていうのは、尻尾鑑定っていうのは、まあ、ちょっと話しといたけど、まあ、運気とかそういうのを見る意味では、まあ、示唆としてね、これから流行るんじゃ、流行るっていうか必要とされるんじゃないかなですね。っていう気がします。まあまあ当たってんのね。この間久々の人から連絡来まして、Facebook とか投稿したと思うんだけど、本当に連絡が来て、インスタ経由で。で、何かあったら、来年ね、選挙があるんです。地方選。4年経つんで、早いね、4年。うん。地方選が経ちます。はい。市議会議員とか町長選とか、地方選ですね。あります。で、どうもそれに、出馬したいっていう方がいらっしゃって、で、誰か相談できる人いないかって言ったときに、相談したときに、その先の人から、僕の方を紹介していいかっていう話で、選挙コンサルとやってくれないかということでした。はい。なので、もしね、コンサルをやるとか、まあなんかそういうのに関わってみたいっていう人がいればですね、まあいないと思うけど、体験としてね、経験値を積む意味として、まあ、興味があったら、ま、連絡いただければ。お、お散歩さん。こんにちは。ライブ配信中です。なんかね、起きてるんですよね。お散歩さん。わかんないですよ。実は知ってる人だったりして。わかんないですけどね。はい。はい、まあ、そんな感じです。いつもコメント入るんですね。そうなんです。で、選挙コンサルなんですよ。で、選挙コンサルって、僕ね、やったことないんだよね、実はね。やったことない。コンサルじゃないと。まあ、アドバイスとかしたことあるけど。で、選挙コンサルやったらって言ってる選挙コンサルはいる。 で、選挙はこれどう思うとかっていう選挙コンサルにし、で、実際に、議員、自ら議員で裏でこう選挙コンサルしてる人もいるね。で、その人がお手伝いしたりとか、そうっていうから、わからなくもないから、多分僕コラボをして、まあどっちタイプがいいかって選んで、まあお願いして一緒にやるかなっていうふうに。うん。なんです。俺も選挙出ようかなと思ったもんね。でもあの、叩かれたらさ、なんか、誇りじゃないもんが出そうじゃん。具が出る。うん。そうやな。それにさ、なんか、ね、チャイナクラブでウェーイとかさ、なんか、できんな。ね、僕大好きな中国マッサイってさ、あの、モイモイしてもらうのにさ、無理やしさ、なんかすぐ、だってもうすぐなんかあの、例えば、名古屋市議会議員とかさ、グーって、なんかしぼしぼとかさ、いけんじゃん。なんか、しぼしぼとか、できんことな、しぼしぼってわかんないと思うけどさ、ね、なんですかね、あれもすごいね、あの、昔のその、ノーパン喫茶ってあってさ、こう下に鏡貼って、何が面白いかわからんけどな、人のなんか、そんなノーパンなんか見てると思うけど、なんか連れてかれて、もう、ああいうの僕苦手で、恥ずかしくて。でもなんか、あいだからって連れて帰って行ったんだけどさ、何もうさ、女がばーって、そんなんさ、19とか20歳ぐらいの子でしょ?がさ、このピアスばー開けて、で、こう、しぼしぼが、とか言って、じゃあ、生絞りで、俺お酒飲まないけどいいよ、生絞りで、とか言って。はぁ、違うよ、ここ見るんだよ、ここって。どこ見るのって、ここほら、後ろにミラーがあるでしょ?鏡があるでしょ?で、ここもあるからさ、ここ見て、ここって、ここ見るんじゃない、ここ、つって。もう、ここに足乗せられてさ、このテーブルの上ね、ダメだっつって。テーブルに足を乗せたら怒られるでしょ、お母さんに、みたいな。で、なんか、しぼ、全然関係ない。なんかさ、全然絞、手で絞ってんじゃん、みたいな。なんか、股に挟んで絞るとかだったらわかるけどさ。全然さ、なんか何が言いたいのって、こう、絞絞って言ってる、この、テーブル上の鏡の上に、いや、もうなんか片足乗せて、こう、絞るから、なんかパンツが、くだらな。そんなことよりもさ、あの、女の子の手の、あの、リストカットの多さに、俺はもう、心配してて大丈夫って、でも触れちゃいけないと思ったからさ。まあ昔はノーパン喫茶の、まあ、あれなんかなって思ってね。でもそんなことをさ、あの、当選した名古屋市議会議員の、あの、金沢議員が、みたいな、昨夜未明、堺四丁目付近の、コンセプトバーで、みたいな、未成年と飲酒とか言う。絶対バレるやん。絶対怒られるやん。なんか、中国人と一緒にみたいなさ、なんか中国人しかないもんね。あの、お土産もらって、僕、中国の方に。すごい高いお茶もらって。高いなんかセンスももらって。実はセンスより茶の方が高いよって言われたんで。まあ、ああいうのもあったりとか。ね、中国の方も大好きだし、ね。イェーイって本当にあの、仲良くさせてもらってるし。じゃあ、親中派かって言ったら、親中まで行かないけど、まあ、親中派とかで言うのが間違いで、そもそも、親中とか、親中の反対何や、反中あんま関係ないしね。うん、反がないから。みんな好き。なんだけどさ、親中派だとか言ったらさ、議員がなんか、またそこ飛躍して、よくわかんない人たちが、共産党員だとか言って、なんか言われかねないじゃん。まあ、それぐらいだったら政治っぽいからかっこいいけどさ。なんか、ね。いろいろ、具が出るんで、ダメだと阻止されたわけです。いろいろ、はい。な感じで、まあ、これから、まあ、そういう依頼も来て今度相談を受けるんでね。まあ、僕は所詮、裏で妖怪党がうまくいくんじゃないかな、というふうに、思ってます。 まあ、まあ、真面目にやろうと思ってるのは、この、何ですかね。真面目にやろうと思ってるのは、この尻尾館では、まあ、僕のコンテンツとして、ちょっと、やっていこうかなと。うん。集客にもつながるんでね、みんな鑑定士さんとして、趣味と実益を兼ねて、利用していただければいいかなと思って、おります。で、AI 開発は、どうなってんちょっと AI 開発はもうね、もう、やっぱりね、AI 開発やってるけどね、必要な時に必要に AI を勉強するだけで、AI 一本で AI の人になるとちょっと鬱陶しいから、まあいいかな。と、まあ、ええかなって言ったらおかしいですけど、もうね、すごいもん。でね、世の中なんかね、思うと、なんか、情報パクる人が多いよね。パクって、お金を払って習うんじゃなくて、お金を払って、その知識を持って稼ぐっていうさ、情報転売が最近多いなと思って、あれでコンサルっていうのマジやめてほしいよね。ほんとコンサル嫌いと思うんだけど、なんか情報をさ、まあ確かに、情報はまあ、大事やけど、なんか、実践してないにこれはこうだからって、なんか教科書のそのままコピペしたようなさ。まあでも稼ぐんだったらしゃあないのかね、ああいうのは。なんかさ、俺じゃないって。でも本当に稼ごうと思ったらパクリが一番早いから。パクるつもりでお金払って、まあ、単純に言えば勉強代が10万だったら、同じように10万で習ったことを、10万で習ったことですよって5万円にして、5万円を、2人以上売れば、プラスですからね。まあ単純にそれでもいいのかなとか。思ったりするけど。っていうのがまあお金のこの僕のお金のブロック、なんでしょうね。おそらく。ような気がします。っていう感じはするかな。で、まあ執行官っていうのはね、まあこれ、まあ出版まで、ね、相変わらず出版まで、サポートして、サポートっていうかね、別途かかるんですけどね、出版はね、どうしても原価かかる。なので、執行官って言った人はもう完全のね、もう、至り尽くせりで、やっていこうかなと思ってますので、もし鑑定系とかちょっとやってみようかなっていう人がいたら、ぜひ、ご相談くださいと。結構そちらフルサポートですね。まあ最初のスタメンが欲しいね。スタメンで、よろしければやっていただければいいかなと思います。で、まあ、そんなところで今回話、なんですけど、しぼしぼとか入れてるし、真面目でしょ？ね、真面目に話そうかなと。本題に行く前に、あ、そう、本題に行く前に、カニを食べに行こうかい。カニ、単純にカニ食べたかったんです。で、調べたら、その、グランコとかなんかビュッフェがあって、あんまり最近ビュッフェないんですよね。カニビュッフェって。なので、カニ食いたいなっていう感じ。で、もし、もう、今ね、ホリさんだけなんで、またホリさんと二人で忘年会と同じで、また二人で、だったら、ホリさんと、ちょっとスペシャルゲストを2名ほど呼んで行こうかなと。男二人だったらね。男二人だったら、まあそういうのもありかなと思ってますが、まあ他にいればですね、一緒にカニをですね、食べに行けたらいいな、みたいな。カニ食べたいなって感じです。で、もう一つ書道ですね。書道、ワンランク上ということで、書道。書道に関しては、まあさっきのお香と同じで、これからやっぱり外国人も来るだろうし、これが海外に行くと思うので、で、正直、日本、貧乏なんですよ、今。マジで。日本貧乏なので、どうなのって。そう。じゃなくて、貧乏だから、どうこうじゃなくて、 ペンでさ、こういうね、筆ペンで書くらしいのよ。こういう、これ、これ、これ、これか。これじゃねえか。こういうさ、いわゆる、これ、筆ペンが、あれ？こういう筆、これ筆ペンかな？ハムペン、あ、え？じゃあ、こっち。こういう筆ペン。ペンで、こういうね。こういうの書くらしいんですよね、こう。こういう筆ペンで書くと。筆ペンで、こう、なんていうかな。なんかこう、書くわけですよ。こう、なんかよくわからんすけど。これね、え？翔さんも行ってみたいとありました。え、翔くんどっちだった？あ、翔くんあったんだよ。え、いつだった？おとつい。翔くん会いました。はい。あ、もしもし。まあ、いやー、じゃあ、シャニーね、行っちゃうかな、みたいな。ね。大変なことなんですよね。そう、みんなにね、どうせ、そこで悪巧みして、カニ食いながら悪巧みして、あれでもっとぜってアホみたいなこと言うと思うんだけど。はい。これね、こう、なんかこう、なんかこう、こう俺は書けへんけど、なんかようわからんすけど、やるらしいんです。こういうさ、筆ペンでさ、ペンをいつも入れとけばさ、いつでも書けるわけじゃん。なんかさ、よくあるじゃん。こう、ありがとう、つってさ、このさ、字汚い、汚いけどさ、こう。なんかこれね、左手で書くと、兄見えへん。なんか、いいとかってね、聞いたことあるけど。まあ、こうペンがあると、書けるっていうのはさ、なんか、なんていうの、邪魔にならないじゃん、ペンって。で、ちょっとさ、普通に漢字を書くって言ったらさ、汚いねってなるけどさ、この汚さをさ、アートに変えるわけじゃん。これ左手で書いたやつ。これ右手。これ左手。なんかアートっぽくない？っていう、そこ。だから、チャイニーズキャリグラフィーってさ、漢字って言うじゃん。要は、中国の絵みたいなさ、漢字ね、チャイニーズキャリグラフィー、絵なわけですよ、中国の絵。だから絵なので、原理です絵に戻してしまえば、うまいも下手もなく、アートなんです。で、これを、ちょっとアレンジしたものを学んで、僕のオリジナルにしてもいいし、なんか新しいのできたらええかな、みたいな。お礼流みたいな。はい。じゃあ、俺が作れば俺が師範だもん。俺師範。誰に文句言われも、俺が作ったのか、俺が師範。師範になりたかったら学ぶか、作るか。それがプランナーの、いいとこなので、はい。師範ですから。で、漏れなく、参加した人に、こんなんやるか、これにアレンジしようぜってやれば、全員師範で、やると。もうね、多少下手でもめちゃめちゃ下手で、めちゃめちゃ、だってさ、ピカソなんてさ、うまいって思ったことないもん。悪いけど。知らん。俺の絵の方がうまいと思う。ね、ちなみにね、これ見たことあるかな。こうね。はい、これね。この、凡字。これ、凡字ね。あ、いいね、そう。あのね、サムソン、じゃあ、一緒に新しい章を作りましょうか。ね、章。これ、凡字なんですね。で、これね、凡字を書いてるってやってた人がいて、これ絶対受けると思うよって。で、相談があると、お坊さん紹介できたのね。で、話して俺、お金払って参加したの。で、その後、プロデュースしてあげてっていうか、いいですよって。一回事務所に来たんだけどさ、硬くて、私は沖縄自由に暮らしたけど、ね、なんでやねんって、やればいいじゃんって。いや、なんかあれで、って。結局やめちゃったんだよ、この人プランで。俺、ムカついちゃって。だけど、こういうのもね、凡字をね、超えて昔のやつは、って今なんか全然違うことやってね。まあ、なんか男で変わったのかどうか知らないですけど、あ、こういうこと言っちゃいかんな。スタンド FM 流しの忘れちゃった。なんかようわかんないですけど、男じゃないな。なんだろう、生活ひらめき 降臨なんかよくわかんないなって思ったりないなと思って。で、ちょっと今、もう何ですかって、ちょっと半分、初めて半分、お坊さんに怒っちゃったっていうね。まあ、ああいうことだから、まあね、気軽にね、って言われて。まあ、こういうね、衣装はすごいいい。っていうね。はい。っていうか。なので、本当にあの、書はね、いいです。で、今回、まあ、いろいろ、そこのね、書の作ってる人、まあ、何の書っていうのはちょっと、強いんだけど、もともとそこもね、そこもね、書もね、実はね、別の流派がある。で、正直ね、あれ、あそこパクったでしょ、つって。パクったでしょ。って、俺言ったね。言って、あんまり、影響、言ったけど、やっぱね、プロデューサーがいて、僕知ってんの、その人。うまかった。あ、やっぱうまいなと思って、この人やることうめえなって言って、うまいなと思ったプロデューサーがいて、で、まあ途中でやっぱり、じゃんじゃんってなったわけなんだけど、まあでもそれがここにやってると。新しい流派をね、金沢流流派をね、新しく作ろうか。だから最初の、今回、これにピンと来た人はもう、最初の流派で、僕はもうどういうものがいいかって全部ストーリーを作るんで、僕はもう影の師範みたいに、総師範になるんで、来ていただいたらもう興味があったら全員僕は免許状を僕が AI で作る。作ってですね、サインにして、なんだこれはっていうね、秘密大作。もう疾風鑑定とも表出すけどさ、疾風鑑定裏メニューとしてね、お香も出すしさ、書も書くしさ、なんか、御朱印プロデュースしてるからね、僕。御朱印。ね、正月、本当の裏って、正月なんて、メイドインチャイナので作ったこうお守りってある。大体中国製だからね。そこにメイドインチャイナって書いてあるけど、あれを、紐を切らずに全部ハサミで切ってプチプチって剥がして、で一個ずつつけて難しいな、つけて、でそれをお守りってこれ3人ぐらいで手先でこうやってるんだよ。それを長蛇の列がみんなね買ってこいって、あんなに原価なんてね、まあ原価の問題じゃないの、お守りだから。んだけど裏でめっちゃこうやってついてさ、プチってってやってたっていう。やるわ。うちのやつも下ろそうかなと思って。まあまあ、本当の裏だよね。はい。なんです。いいと思う。で、何そうね、そうですね。サラさん、いいと思う。サラさん、師範してるから。で、私は。みたいな。いいんじゃないですか。さあ、ね、まあ、これは僕作っちゃうんで、それを合わせてね、別にその、写経とセットで、それに関するものをプレゼント、書道して、写経は燃やしますけど、これは残していいですよ、みたいな。セットにしたりとかさ、絶対このね、だって、究極のさ、究極の情報商材じゃん、これ。夢を売ってんだから、夢と希望を。だってさ、僕だってこの間何やったっけこれなんかもう完全に情報商材じゃん、これ。これ。何気にいいこと書いてあるんだよ、これ。この間聞いたやつ。見てて。はい。ね。はい。おさん、やすし。じゃあ、おさんじゃねえな。恋愛、この人なら幸福あり。うまかいな。この人、どの人事故る。事故りますけどね。そういうのは冗談で。売るもの買うもの、損はなしで、得はないんかいとかね。これ情報商材ですよね、これね。うん、なので、こう名刺でも何でもそうだけど、裏にピッてね、情報商材じゃん、こんなん。もうこんな。情報商材基本これだから。基本、これ。で、今100円でポチンって出るからね。飛び出してきて。自販機ビジネスじゃん。すごいよね。ほんで、これね、お坊さんの前で言ったことあったの。 言ったことあって、おみくじなんて情報詳細だよねって。で、自販機ビジネスじゃんって。買ってきて勝手に金投げてくれるんだよ。勝手に、寺とかでも。ね？で、あれでしょ？数珠とかってさ、要は、アコシじゃない、3S で言ったらショップなわけやん。売買できるわけじゃん。売ったりとか。ね？で、ショップ、で、スクール、サービス。でしょ。まあ、スクールって言ったらみんなでこうなんか勉強会やったりするね、お金もらったりするよね。あれスクールだよね。ね、ショップはこういう呪術とかなんかいろいろこういうのとかもう情報商材これ売れるわけじゃないですか。御朱印とかね。でそれもらいに来るためにそれをもらって帰る人っていないんで、必ずお賽銭投げて手を合わせた後に、おみくじ引こうとか御朱印もらおうっていうからさ、アップセルかかってるよねこれね。御朱印だけ買って帰る人っていない。絶対お参りするから必ず。で、チャリンって投げるわけじゃん。はい、チャリン。でもこれもう自動的に金入れてくれるわけじゃん。で、物を物販でショップで買うわけじゃん。で、その後に、例えば気に入ってくれば、まあ神社やったらご祈祷しますよとか、ね、四十九日とか、まあ来月うち周期ですよね。やると、あ、一周期でまた金かかる。お金かかるんで、有料セミナーやりますから。なんでそれ。有料セミナーやんねえな。尻尾鑑定売りますから、はい、メンバー募集しますからね、皆さん協力を。で、やるわけですよ。これなんか、ショップスクールサービスじゃないですか。サービスじゃないですか、あれ。ね。セミナーみたいなもんですよ。セミナー。お金払ってセミナー。お金は、お金をもらってセミナー。セミナーですよ。ご祈祷ですよ、ね。もうお経。あれ、もうお経セミナーですよ。ほんで、セミナーで行ったらその後におっさんのね、その説法があるわけですよね。説法、徳、法ね。私たちは生まれているということは生きている。なぜ個人のことを生前というのでしょうかみたいな、なんかいい話するわけじゃん。我々は生かされている。仏教の中では、みたいな感じで。これセミナーじゃん。サービスでセミナーがついてる。ね？俺はもうここしかねえんだ。って考えると、究極のビジネスモデルはもう神社仏閣しかないな。って考えればだよ。さっきのサウジさんのその、筆ペンの話、これピーってこうやってさ、ちょっと、もうわからんよ、これで。シャーって書くのかわかんないし、俺もこう書くよ、あ、いいよ、つって。僕だったら、なんかこうマーケティングに良さそうな字ってこれらしいよ、つってさ、俺書けるからさ、じゃあ書くわ。じゃあこれ、はい、つって。で、楽観とかポンと押すわけやん。ちょっと価値。ただこれを5万10万で売るのはちょっとよっぽどじゃないと無理かなと思うね。5万10万。だけど、フロントとしてとかおまけとしてやる。例えば僕のセミナー来たら、なんか、挨拶状書いてあげるよって。はいって書いたらなんか嬉しくないこれって。で、名刺の裏でもスペースだったらそこにさ、その書いてあげるっていいわけじゃん。路上でもいいじゃん。あなたを直感で詩を書きますって。そうなの。それね、お坊さんの前で言ったの。セミナー、説法イコールセミナー。本当わかる？そうそうそう。だから、お坊さんの説法向けの企画書を作ろうかなと思ったことになって。で、仲いいね、お坊さんからね、今度なんかそこのセミナーやろうって、そのイベンターなんだよね、そう、お坊さんって。お坊さんってね、今、高学歴だから、みんな大卒当たり前だから、大卒留学当たり前だから、お坊さん。そう。もうほんと頭にいい人ばっかしで。で、呼ばれて今度イベントやるんでぜひ、とか言って。あ、はい、って。って言ったんだけど。なんかさ、僕のね、Facebook とか見て、いる人やったらね、友達申請してない人もいるし、してくれないのか、しづらいのか知らないけど、まあ見てもらったらわかるけどさ、なんだろう、その、ね、宗教というか、そういう神社仏閣よく行くねっていう話で、なんだろう、その、なんか何千年も続くものって理由があるのかな。だからこういうさ、商売の原理原則って神社仏閣じゃないかっていうのはもう気づいたのが20年ぐらい前。うん、宗教を作ろうっていうね。宗教ね。だから執法官邸も、この新しい流派の書道も、宗教を一緒に作るか。だから、そうすると十二使徒みたいなね。 エヴァじゃないですよ。そういうキリストとかあるわけですよ。で、僕がやってる日本憲法も、十何人って最初のいたらしいスタメンがね。それが関東、関西と分かれてですね。その後に揉めたりとかしながら、こう、また一つにまとめるっていうね。あったんで、その十二使徒ですよね。十二使徒ね。っていうのをちょっと仕掛けれたら面白いんじゃねえかな、ということで、これにピンと来たらですね、やってもらえばいいんじゃないかな、と思う。お坊さんイコール、そう、イベントはないんで。だってさ、このね、このお坊さんの宗派、まあ僕もそこの宗派なんでね。お坊さんはね、めちゃ楽なお坊さんで、亡くなって説法行くのにどうするのって、ね、いや、ちょっと法事でって言いながら、語学留学するってフィリピンにサーフィンしに行ってるようなお坊さんで、坊主じゃん。坊主でさ、その、ウェットスーツ着てサーフィンしてこうやって、ただのイケオジやんと思いながら、やっぱサーフィンいいよねみたいな。はい。思いますし、変なやつです。はい。そういう感じです。いやね。アホですね。はい。実にアホな話ですが。さあ、ちょっと話が長くなるというと、7時から始まって47分か。まあ大丈夫か。1時間後ね。1時間で終わろうと思ったら、これ終わんねえな。9時までやるのかな。何か、メインディッシュでしょうか。いつも8時でやめ、1時間で長いからやめようと思ったんだけどね。今日なんか3人とか、ためちゃっと4人がいたりとかするんで。引き続きちょっと、これに関係するそのお金のね、話についてちょっとしようかなと思いますと。はい。ということで、この書道に関しては、場所が中村区になります。で、また個別に案内します。で、もう付き合いは長いんですけどね。長いので、まあ、他の流派を作ると言っても別に怒られることもないし、ちょっとマスターしてですね、やろうかなと。資格制度をね。で、その中で僕が全部管理するのは大変なので、この中で、いや、もうこれちょっと本格的にやりたいわ、っていう看板アイドル的なのが何人かできたら、その人たちを押して、こと、書道セミナーですね。なんか AI と書道を絡めたいよね。なんか AI で、AI の、なんかどうせやったら AI で書いて、AI 書道みたいな、AI で絵を描いた上にそれに乗っかった手書きをするとかさ。なんか AI と絡みたいよね、なんか、こう、テクノロジアみたいな。なんかやりたいなーっていうね。なんかこう、なんかさ、立体的に浮き出るとかさ。書道と説法もサービスであって、セミナー、書道を、3S っていうね、マーケティングとか僕が作ったやつ。これちょっと細かく言うと、書道を書いたものを売るっていうのは、書いたものを売るのは、これはショップだと思う。書いてあげるはサービスだと思う。書き方を教えるはスクールだと思う。で、説法は僕はサービスだと思う。駅村だから。って感じだと思います。AI 書道って、ね。何するの AI 書道。なんかさ、あらかじめプロント売っといてさ、AI なんか使っていいですよ、みたいな。で、こうバーンってやってランダムにさ、作ってそこに、その、絵は AI で描かせるけど、そこに、こう、じゃじゃんみたいな、なんか、できたら、面白いのが。でもね、プリンターいるもんな。とかさ、描いた絵がさ、なんかこう、紙に持って映り込んで立体的になるとかさ、この描いた絵がこう、こう、例えば描いた絵を、竜で言うと、文字を、こう、動画にして、こう、字がこう、竜に変わるとかさ、花に変わるとかさ、書道がですね、AI 書道みたいな、そのプロンプトのやつを、まあ、例えば、市販の人たちにあげて、動画として渡してあげるとかさ、まあ、 昭和昭和あるし、でそこに QR コードとダウンロードができるとかさ、とか、もう一個考えてるのは、もう本当に書だけでやるんだったら、もう、実際あるんだけど、まあ、7種類の絵の具を使って、これでカラフルに、ブワーカラフルに描くとか、なんかこう、今考えてるのは、こう、ブワーってやって、なんかさ、印鑑しますみたいな。書いた絵と QR コードをプレゼントして、どうぞみたいな感じで。うわぁ、みたいなのがなんかできたら、かっこいいかなとか、と考えております。はい。なんか面白いかな。っていう、まあ企画の段階ですね。はい。な感じなんですけど、面白そうじゃないですか。はい、ね、ちょっとまた考えますけど、僕はもっと簡単なものかな、AI とかなんか使わず、まあ AI 使いたいなと思うけど、ちょっとこう考え中ですけど、まあ色をつけて華やかにする、金箔をつけるかね。金箔をつけて、やるとか、なんか今までにありそうでなかったような、はい。それを師範をね、カリキュラム作って、教えると。で、俺が、で、僕は書道の時はね、名前変えます。何歳言うと言います。せっかく本名があるので、僕、釈劉邦で行こうかなと。あ、どうも。劉邦師範です。どうも。どうも。だから、その時はちょっとメガネも変えて、顔隠そうかもって。言うなよ。俺がやったって言うなよ。これ、言うたらかな。これもう、だからもう師範の人しか俺の顔を知らないですよね。そう。はい、かーみたいなね。はい。ということで、では、ここでですね。はい。では、ここから、ちょっとせっかく今チラ見しちゃったんで、ゴッと、はい、こんな感じですかね。俺の顔いる？いる？いるのかな？これいる？いるのかな？これいらない？これいるのかな？いる？いる？いる？これいるのかな。スマホ画面で書道っぽく書けたら AI、スマホ画面で書道っぽく書けたら AI と書道がいいよ。あー、スマホ画面で AI 書いたら、それ書道じゃないじゃんな。それってさ、それって書道じゃなくね？いや、墨は必要だ。必要ですね、はい、ということで、はい、ちょっとお話します。はい、では55分ですね。これ僕のことです。お金の、ブロックを壊す、何ですかね、タッチペン、いやー、そうだ、ダメです。タッチペンじゃ指じゃないです。そこは筆ペンを使います。ここ重要。そこ外したらただの、なんか AI になっちゃうね。はい。では。プリンター、そう、プリンターいるからな。そこちょっと考える。やっぱりカラフルがいいかな。まあ、ちょっと考える。やりながらね、ちょっと考えようかなと思います。歴史を引っ張りですね。はい。ということで、今回の僕ね、ちょっと、なんか降りてきそうな気がして、で、ちょっと降りてきそうな気がしたので、それをちょっと今もう一歩なんですけど、まだね、僕自身の話で、恐縮ですけど、まあちょっと参考になればいいかなと思います。まあね、お金ブロックを買わずゲーム化の魔法ということで、今までね、お金化するっていうのはね、いろいろやりました。欲をモチーフにしようってね、あれもステップで僕はいいと思います、欲をね。 なんだけど、欲のために短期でダッシュするっていうのもええけど、大荒れが一番早いと思う。間違いなく。ワーク形式ね。みんなやったと思う。あれね。僕は未だに使えます。こうですね。もうだんだん欲がなくなってきたらどうしようかなですね。で、今回、このビジネスの見せ方と収益化の本質を理解するということで、マーケティングに落とし穴って、これ僕の話です。お金がないんでしょうか。お金がない。うん。足りない。はい。なぜ人を稼ぎながら、ビジネスをゲーム化する思考法、クリエイター兼ゲーマーとしての歩みということで、ちょっと簡単に話します。はい。の、筆ペンじゃなくていいのにね、紙とペンを持っていただければいいかなと思います。はい、これですね。はい。これ、わかりますかね。この話なんですけど。はい。ここですね。こう映ってるかな？はい。そうですね。マーケティング好きの落とし穴ということで、第一章で私が、僕がね、直面したスキルはあるのに通常の数字が増えないというもやもやの正体を明らかにしようというね、と思います。で、僕の場合、戦略を練るのが大好きという罠があるんですよね。で、あなたの活動はビジネスか趣味かっていうところなんです。ビジネスか趣味なんか。で、プロデュース戦略を考えている時間を楽しく充実感に僕は溢れていると。で、結果の施策が当たって喜びが見られると、それだけで僕は報酬得た気になって、うわ、やったなんです。まあまあ当たったるんでしょうね。まあまあ、まあまあっていうか、できてるんですよ。本当に。プランニングだけは負ける気しないっていうのは、それしか自信がないんでね。で、結果への満足として、施策が当たって喜ぶ顔が見ると、それだけ報酬得た気になるわけ。ああ、もう最高。しかし、どれだけ貢献しても自分の利益につながっていない矛盾っていうのがあるわけですよね。もうお金がないなんていうやつは嘘だと思ってるから。うん。厳しい。あれ、言い訳ですね。必要になくなったってことですね。で、こうね、2として、全額マーケティング好きの落とし穴っていうところですね。で、実はね、これを出そうとかどうしようと思ったんですけど、本当は有料セミナーって形にして、見せ方としてはビジネスラウンジの人はって言った方が価値があるからみんな参加しやすいと思うんだけど、それって小細工だし、まあなんかなと思って。で、まああえてそういう煽りもめんどくさいんで、そのままやりました。本当はやった方がいいと思うんですよね。まあ、実体験かものお金がない正体について、話をすると、なぜ顧客は高い方へ流れるのか。要はさ、僕は何が言いたいかって言ったら、お金がないからとか言って手伝ってあげても、他にはね、60万、100万って払うんですよ。で、うまくいかなくて、僕のところ相談を受けて、じゃあ僕、でも30万でもいいか、払いねえよ、50万でも払いねえよって言うと、いや、今お金なくて、って。で、他にお金払ってるわけ。うまくいっても。マジムカつくと思って。で、10万でも払わん。で、ここじゃあ、これ考えたに、高い方に流れてしまうかって、親身なアドバイスと実務。顧客の現状を合わせた、ね。お金がないと断れる。ガーン、僕。で、実績が不明瞭で怪しい雰囲気で、相場無視して超高額設定で、なぜか即決で申し込まれるっていうさ。これ現状なんですよ。これ現状。で、お金がないは予算ではなく優先順位で断り文句の裏に隠された診療を解剖する。表面的な言葉はお金がない。だけど、その裏には潜在的な本音として覚悟が持てないっていうのがあるのかなと。で、高すぎるっていうのは変化を確信できないことなのか。検討しますっていうのは今のままが楽なんかなと。要は正直ビジネスラウンジにいる人って仕掛ける側じゃなくて払う側なんですよ。申し訳ないけど。払う側なんですよね。払う側なんですよ。払ってやりたい、変わりたい、こうしたいって言っていろんな人、経営者の人とかいろんな人のところに顔行ったり、パーティー行ったり、遊びに行ったりして、なんとなく行って、なんとなくそれで勉強になったっていうふうに思い込もうとしてるだけであって、これね。まあ、なるかもしれない。だけど、また次行くんですわ。はい。だから次行くんですわっていうこと自体僕は間違ってると思う。言っちゃいけないと思う。だけど、言ってます。はい。 真実なんて誰も知らないし、ね、だからこれが言うのやめようって何度も思ったけど、まあ、言っちゃったっていう、はい、こういうことなんです。で、構造の分析として、なぜいい人ほど稼げないのかって、俺結構いい人だと思ってるんだけど、そうだからいい人ってよくねえなと思って、なんかよくねえなと思って、うん。で、もう一個、まあ、いろいろ完成っていうか、安いお買い物と、安くしようと安くても 100% 出す。であれば、安くしちゃうと僕やる気がなくなっちゃうことに気づいて。そう。安くても高くても文句言う人は文句言うし、高い方が文句言わないことに気づいて。で、そっちに振りするかしてもちょっと難しいなっていうのが一見。で、ちょっと話をするというか、ポジションが作る、この、何ですかね。収益の壁、都合のいい人が抜け出すための階層構造として、殿様営業っていうのはね、選ぶ権利が高単語の原生理想のポジション。これね、よくプロモーションディスクなんです。殿様。まあいいんだけどね、みたいなね。で、パートナー、対等な関係で実力を認めるが、価格交渉の余地が常にそうですよ。パートナー、まあどうですか、ね、都合のいい人、無料相談所、善意で作っても安って、はい、干渉されるが稼ぎないってね。僕ね、多分ね、このね、殿様じゃなくて、パートナーと都合のいい人になってるのね。そう。パートナー、対等か、都合のいい人になってるの。いや、俺出ない方がいい。高額取れるなと思って。これ。これね、すごいコンサルタントの人で、これでも全部自分のね、悪いことなんですけどね。まあ、こういう状態かなって。で、このメンタルブロックっていうのを、ブレーキをかける3つの要因っていうのを考えて、特に人にしてあげたいとか、そういう人の人はほどこうなるのかと。メンタルブロックを可視化すると、このね、過剰な奉仕精神、無料でも助けたいと思っちゃうんだね、これね。良くなってほしいとか言ってね。で、拝見し、の意見をちょうど、稼ぐから悪という思考がある。僕はね、悪という思考はないけど、ないけど、なんか、請求しづらいっていうのがあるかな。で、自己評価の低さ、これはね、昔から言われた、あの、先輩というかね、経営者に、勇気自信がないの、こんまで。こんだけやってんだから自信持てよって散々言われたね。言われたけど、本当に自信のなさとか、あると。だから、適度な自信、じゃあ自信はあるんだけど、その、責任を取る自信がないのかな。うん、ということは、責任をしっかり取れるような保証のものしかできないよねっていう風な形なんだけど、でも受ける側としてはそこまで気にしてないのかなっていうのが最近思う。です。はい。ビジネスをゲーム化する思考法ということで解決策を提示して、これちょっとね、ふと降りてきた話ね。このさ、ビジネスの定義を書き換えれるんじゃねえかなと思って。俺ゲームとかさ、攻略が好きだからさ、奉仕から攻略へのパラダイムシフトっていうふうに、いけんじゃないかなと思って。だからお金をもらうことに罪悪感、相手の吹くところで心配しすぎる、収益化を後回しにする。んなわけやん。僕はね。その結果、やってあげよう、あれしてあげようって、途中で相手が、やめたりすることもできず、やめることもできず、ね、相手もいい人やったらやめることもできず、なんかお世話になってさ、ってなんかフェイドアウトしてしまったりとか、断りづらくなったりとか、やめづらくなったりとかして、これ気まずいなと思って。だったら、これ良くねえなと思って。ね。だから今僕こうやって喋ってるけど、もしかしたら、なんか、今日なんかどういうか、なんかね、3人とか4人とか来てくれてもしてるんで、まあこう喋ってますけど、もしかしたらもうなんか嫌やなと思ったらやめようかとかね、思うわけです。で、これをビジネスイコール、攻略ゲームってスイッチ入れたら俺盛り上がるんちゃうかなと思って。これね、売上はスコアと定義。最高装備を整える。もう見せ方、装備をね、整えて。最適コマンドを選ぶっていうね。ゲームで考えたら面白いんちゃう。どうやってこれ攻略しようかなみたいな。なんかわかる。どうやって攻略しましょう。 で、このゲーム攻略をどうやってやろうかって、感情系に数字を直すプロセスということに一回振ってみようかなと思って。で、売り上げをスコア考える。装備、価値が伝わる見せ方を整える。最適な制約動線を選択するというね。要は、お金を稼ぐじゃなくて、ポイント。どうやってヒットポイントっていうか、体力、コインをどうやって拾おうかみたいな。どうやってこのコインを拾おうかみたいな。特になんか集中してやるっていうのはまあ面白いのかなと。攻略。だから、さっき書道を作ろうとか、書道で大ネットワーク作るのにどうするんやろうな。っていうところを考える。って感じ。わかる。そこをこう攻略していく。だからそういう演出の仕方とかさ、なんかこう、ゲームとして捉えるのが面白いのかと思う。はい。で、クリエイター兼ゲーマーとしての歩みということで、ステップアップすると、まあ人によりきりね、だけどちょっとずれてくる。クリエイター兼ゲーマーの成長曲線として、情熱をしっかり、換金を救う、情熱をしっかり換金する仕組みを作るっていうのがいいのかな。だから、まず市場原理というルールを学んで、自らスキルや見せ方に投資。まあ、これ服装ですよね。服装とか、スキルとか、資格とかね。やって、自分にスコアが動く環境を構成。まず仕組み化ですよね。マーケティングで。必要で、情熱を最大限、最大効率で社会へ還元。もう一回何しようみたいな。っていう自己投資のスパイラル、富のスパイラルができるんじゃないかなと思ってます。これなかなかいいかなと、ね。で、まあ、これはもうここで終わっちゃうんですけどね。なんか巻きでやっちゃったあれですけど。これね、最後のお伝えする視点が変われば世界が、もし今の事実がスマホの課金ゲームだとしたら、あとは自分にどんな課金を投資し、どうやって売り上げスコアを上げますかって。人生ってさ、ロープレイじゃんみたいな。相手の価値観を読み解く。そうだね。なんか人生ってさ、ロープレイなんじゃねえのって。コンティニューできない。コンティニューできない。死んだらコンティニューできないけど、なんか、ロープレイでいいんじゃない？なんか。みたいな。って感じでやっていくと、なんか面白いものが、できるんじゃないかな、みたいな。で、やっぱね、尻尾感じもするけど、やっぱ持って生まれたものっていうかさ、あると思うのね。で、自分がなりたいものって大体自分にないものを目指すわけだから、それを考えると自分にないものではなく、自分にあるものから生み出していくっていうのが、まあ通常のプロデュースだったら多いんだけど、資金とか、資金力とか時間とか、そういうのがあるんだけど、そういうの無視して、最低限にできる方法して、やっぱ今の自分の状態や環境を生かすと。最低限フルに生かして今を攻略するっていうのは、僕自身そういうのが好きなので、合うんじゃねえかなと。と思うんです。なんか質問があったらね、コメント入れてもらえばいいと思うんですけど、何ですか、相手の価値観を読み解くっていう、そう、相手との価値観というか距離感だよね。距離感。だ一番儲かるなと思うのは、海外に住んでライブ配信するっていうのが一番いいと思う。大人の都合でって住んでる場所を香港って書きながら、普通に町田に住んでる友達もいるし、町田だったかな。男の子ね。そういうのもちょっとありなのかなっていう気がする。まあ人よりで全然合うんで、ちょっと、何やってもいいと思うんですよ。儲かるんだったら。別に。正直、何僕やってもいいと思うんですけど。なんかそこをね、なんかこうゲーム化するっていう視点は、ああ、いいのかなぁ。思います。わかりましたかね。 かそんな気がしますね。っていう感じです。結構いいかなと思います。あとで編集しとこう。うん。あ、消えちゃった。そうなんです。よいしょ。っていうのが僕の現状ですね。これまあいいかな。だからこの書道をやるっていうのが来るかなと思って、じゃあ書道で、でも書道趣味やしな。書道は趣味やしな。なんかな。そうやな。なんか、いい方法は、いったらいいなと思うんだ。まあなんか、そういう考えですよね。ちょっとなんかいろいろ考えたら眠くなってきた。なんか、そういうゲーム感覚にいいかな。なんか、殿様営業するのも辛いしな。あれやけど、ただ、僕思うの、これ自分自身の話になるんだけど、人と会わない方がね、売り上げがいいんですよね。僕喋っちゃうんでね。そう。価値観っていうのは、合わないから価値観が生まれるっていうね。あって。で、何のためにか、近所のね、お兄さんになっちゃいけないんですよね。珍しい人から言われるからいいですね。だから僕ちょっとさ、みんな仲良くしちゃうんで、そこをちょっと僕は仲良くてもいいんだけど、なんかこう距離感っていうかな。だから僕それをしちゃうとさ、周りの先生方が絡みづらくなっちゃうっていうことに気づいて。僕だから仲良くしてるのに、僕の周りも仲いいかって言うと、どこまで仲いいかって言うと難しいわけですね。これがなんか周りの人がなんか迷惑かけて、なんか申し訳ないことしたなっていう感じに感じたかな。まあ、かといって僕がコミュニティをやるっていうのもな、めんどくさいんで、まあ、半分このビジネスラウンジっていうのはね、僕の個人コミュニティになってるんで、まあどういうふうにして趣旨が入ってきたかわかんないですけど、まあでも唯一のコミュニティなんで、ワンランクを上を目指そうっていうテーマね、そうやな。まあ、難しいな。こう距離感っていうのがやっぱ難しいのかなっていう気がします。まあネットだから今何でもできるんだけど。っていう気がします。はい。なんかコメントを言ってきたな。さあ、どうしようかな。そんな感じですね。なので、ここ人のやつはプロフィールできるからね。ちょっとこうお金のブロックある人は、ちょっとこの辺をちょっと意識して、考えてみたらいいんじゃないかなと思います。ぜひ、参考にしてもらえばいいかなと思います。さあ、カニいつ食べようかな。カニと、書道は、何だっけ。年末調整。違う。確定申告。終わってからにしてくれって言われた。確定申告し、終わってからにしてくれっていう話でした。はい。そうか、なんか、これ全然、これ一味の、タバコ全然ね、タバコ吸ってるんでしょうね。タバコのね、吸った気なんないでしょうね、これ。 と、おしゃぶりにしようかな。おしゃぶり？いや、そういうこと。威厳が。っていう感じですかね。うん、書道。新しい金沢流ですか。ああ、アイディアは AI で生まれないですかね。何しようかな。カラフルな。なんか、専用のペン。あ、いや、専用のペン売っちゃダメだな。専用のペン作ってさ、ボタンを押すとさ、カラフルな色になる。ちょっと考えよう。カラフルな絵を買って。ちょっと考えます。ちょっと考えますね。あっちですね。これさ、最近眠たくて、ね、ほんと、皆さん眠たいと思うんですけど、もうそろそろ皆さん眠たくないですかね。尻尾を鑑定もいいです。あ、ノート、ノート AI ね。ノート AI もいいですよ。はい。ノート AI は、うん。ちなみに、これ出していいのかな？出していいのかな？このパワポを作ったのって、7位なんです。直前で作ったんです。で、これ見せたことない。このパワポの作り方を、昨日見せたんですよ。ある経営者の人。まあ、ビビってて、感動してた。感動を3回与えたら、脳がフリーズして感動がなくなってた。そうなんです。もうこれもね、また、やり方を見せてもいいんだけど、はい、正直その辺のね、AI 勉強会、AI 勉強やりますよ、有料で、誰も来なかったのを読めたんですけど、これはまあすごいかなと思います。はい。ということでですね、ちょっとお待ちくださいね。ということで、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。まあ、こういう。はい。ということですかね。さあ、皆さん、このお店がそろそろフリーズしかけたようなので、私は入りましょうかね、これね。スタンド FM の方をね、ちょっと切らなきゃいけないね。はい。お金の話っていうことで、結論としては、まあ、ちょっとゲーム化してやったら面白いんじゃないかなっていうことでした。はい。では、こっちは先終了します。また資料など欲しかったら、LINE 登録かビジネスラウンジで、お待ちしております。まだ募集してないけど。